ホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。それでは今日のメッセージをお聞きください。
Thank you for listening to the Hope Alive podcast. Here is today's message just for you.
Thanks for coming to church today.
今日教会来てくださって本当にありがとうございます。
So glad we can worship God together.
今日ね、皆さんと一緒に神様を賛美できること本当に楽しんでおります。
After World War II, Germany was divided into two different countries.
第二次世界大戦後、ドイツは二つの国へと分かれてしまいます。
There was West and East Germany.
西ドイツと東ドイツですね。
And as freedoms began to be restricted in Eastern Germany in the 60s, many people fledTo Western Germany.
1960年代に東ドイツで市民の自由が取られていくと、多くの人がその西ドイツへと移動していくようにとなっていきました。
So to stop the massive exodus of people leaving Eastern Germany,
この、ね、大勢の方が西への移民を、ね、止めるために、
In one day, the Berlin Wall came up.
ベルリンの壁というものが一日で立て上げられました。
And because it came up so quickly, there was little to no time.For people to get back across.
素早く建てられた壁だったので引っ越す時間すら、ね、与えられませんでした。
And over the next few weeks, people made desperate attempts to jump from buildings, risk being shot and killed to get back to their families.
そこから数週間後、ね、数週間人々は必死にビルから飛び降りようとし、撃たれて殺されて、ね、危険を冒して壁を、ね、越えようとします。
And as you can see, this wall separated families.
分かるようにこの壁は、ね、家族との間に、ね、距離を置いて分かれてしまいました。
Co-workers lost their job because they couldn't get back to the other side that they were used to crossing day after day.
仕事をが他の場所であるんですけれども、仕事の場所に行けないので、ね、仕事に働けなくなってしまった。
This wall began as a barbed wire fence.
でそしてその壁は有刺鉄線の壁、フェンスで。
But over the next few months, 87 miles of concrete wall went up.
でも数ヶ月経つとその140キロもの、ね、距離のある長い、ね、コンクリートの壁と変わっていきます。
Imagine this wall between being between you and your family.
このような壁がその家族、自分と家族の間で建てられたということをちょっと想像してみてください。
Your spouse lives on the other side and you can't get back to them.
配偶者が反対側にいて、そして自分たちは配偶者に行きたいけれども行けないみたいな。
The wall is impenetrable.
そしてそのような壁は絶対に飛んで渡ることはできません。
There's nothing you can do to get across.
どうやっても反対側で行くことはできない。
So some people dug holes to get back across.But in doing so, they were found and killed. A few people were successful, but for the most part, people didn't get back across.
なんとか西ドイツへと避難できる方もおりましたけれども、大抵の場合はできませんでした。
Today we look at another kind of wall.
で、今回は他のね違う壁を見ていきたいと思います。
It comes between families.
その壁は家族の間に立ってしまいます。
Between co-workers.
仕事仲間の間に立ってし
まいます。Between us and God.
それは私たちと神様の間にできてしまいます。
It's a wall that destroys relationships.
その壁は私たちの関係を壊してしまいます。
And so we think about in our own life, are there walls in our relationships with others?
あなたの関係にはそのような壁はありませんでしょうか?
Are there areas of in your life that are cut off from other people?
あなたの人生の中で愛する人たちから切り離されている部分はありませんで
しょうか? Are there people that are trying to dig holes to get to you?
ね、あなたに近づこうと穴を掘っている人はいませんでしょうか?
And so today we ask, what are the walls between us and others, and how do we knock those down?
今日あなたと人との間にある壁とは一体何なのか。で、そしてどうやってその壁を打ち壊すことができるかについて話していきたいと思います。
At Hope Alive, we've been studying the book of Leviticus together.
これまで Hope Alive では一緒にレビ記について学んできました。
The series called You Lost Me at Leviticus.
このね、学ぶシリーズは理解不能なレビ記を読み解くっていう名前です。
Because we may be confused what this book has to do with our everyday lives.
自分たちの毎日の生活にあまり関係がないような気がしますけど。
So, just as a quick review.
おさらいをちょっとお話ししたいと思います。
This book was originally called And God Spoke.
かつてこのレビ記は神様は呼びかけるということで知られておりました。
It's a story of God speaking to his people.
神様が神様のために話しかけるというお話でした。
They've just come out of slavery in Egypt.
エジプトの地での奴隷制度から解放されたと。
And Moses is giving them different kinds of laws.
モーセは神様に与えられた律法をその神様のために教えるんです。
These laws are from God.
その、ね、律は律法は神様からです。
He's giving them ceremony laws about how to cleanse themselves, what type of sacrifices they should make.
どのように身を清め、そしてどのような犠牲を払うべきかについての犠牲的な儀式的な あの、立法でした。
He's also giving them moral laws about how to live since they've left one country and don't have laws about how to treat each other.
エジプトの地を離れ、そして互いをどのように扱うのかについての立法がまだないため、神様は生き方についての、ね、道徳的な掟も教えるんです。
So really quickly, that's Leviticus.
それがそのレビ記をちょっとまとめた感じでした。
God is calling his people to be holy as he is holy.
神様はイスラエルのために神様が清いように彼らもあの清くなるようにと教えているのがあのレビ記なんです。
God's teaching his people how to be in relationship with him.
簡単に言うと生き方と神様の関係を保つ方法を教えてくれているんです。
The laws that God gave to the people shows our sin.
それらの立法は罪からの清め方を教えるんです。
That shows us the ways that we're impure and the way that we need God to cleanse us.
あの自分たちが汚れており、そして心を清くするために神様はどれだけ、ね、私たちは必要としているのかを表してくれる箇所がレビ記でした。
Just as we clean our dirty bodies,
あの汚い体をきれいにするように、
God cleans our hearts.
神様は私たちの心をきれいにしてくれます。
That happened through sacrifice.
それはあの犠牲を通してあの。行われてました。
So God gave Moses and Moses gave the priest these laws about being clean when they went before God to make an offering.
で、モーセはあの祭司が神様の前に出て、ね、あの捧げる時に清くあるための掟を与えます。
Again, the purpose of all of these Levitical laws should have caused the people to be humble.
今まで話してきたこのそれらの、あのレビの立法はあのへりくだりをもたらすというものがそもそもあの目的でした。
So let's read about these cleansing laws and then we're going to look at how they affect us every day.
これらの清めについての立法をちょっと今から読んで、ね、それがどのように私たちを、ね、毎日形づけるか読んでいきたいと思います。
The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me so they will not profane my holy name. I am the Lord. By the way, we're in Leviticus 22. We'll be reading verses 1 through 9.Say to them, for the generations to come, if any of your descendants is ceremonially unclean and yet comes near the sacred offerings that the Israelites consecrate to the Lord, that person must be cut off from my presence. I am the Lord.
あのレビ記の22章の、あの、まず最初は1から1、3節を読みましょう。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエルの子ら の、 あの聖なる者は慎重にあの扱え。私の聖なる名を汚してはならない。それは彼らが私のために性別したものである。私は主である。彼らに言え、世々に渡り、あなた方の子孫の誰かがイスラエルの子らが主に対して性別した聖なるものに汚れたままであるなら、近づくなら、その人は私の前から断ち切られる。私は主である。
The priests, continuing in verse 9, the priests are to perform my service in such a way that they do not become guilty and die for treating it with contempt.I am the Lord who makes them holy.
で、あの、9節。彼らが私の務めを果たすなら、彼らが聖なるものを犯し、そのために罪責を負って死ぬことはない。私は彼らを聖別する主である。
And so these laws that God gave to the priest were followed, but along the way, the priest made more of their own laws.
で、祭司たちは、あの、これらの掟に従ううちに、彼らはさらに多くの立法で、あの、足していくんです。
Not the laws that God had given, but more ways and more ceremonies that created pride.
ね、神様が与えたあの掟でなくて、従うべき方法や儀式を増やして、どうやって高慢さへと導くかについての、ね、立法でした。
With good intentions, these laws may have been made to double check or to be sure that they obeyed all the laws correctly.
いい方法で見ていくと、善意によるこれらの掟は、彼らがすべての掟を正しく守ったことを再確認するためであったかもしれません。
Or if they were made with bad intentions, it may have been that they wanted to prove their worth by obeying and following all of these laws.
しかし悪いと考えてみると、神様の掟を守ることで自分の価値を証明したかったことかもしれません。
But just as we talked about last week,
でも先週、ね、話した通り、
The law was given to show our uncleanness and our need for God.
で、立法は自分たちの汚れと神様の必要さを表すために、
The Levitical law shows our imperfections.
人間の不完全さを表すためにあのできたものがそのレビの立法でした。
It should bring us to humility, but the teachers of the law made it a point of pride.
へりくだらせるための立法を教える人たちはそれを誇りとして教えていたんですね。
And over time, more and more laws developed.
そして時が経っていくにうち、またさらにね、立法の上にまた立法ができるみたいな、だんだん増えていくんです。
Listen to this. So much so that what the rabbi taught became more important than what the Levitical law said.
で、皆さんにちょっと、ね、あの注目していただきたいのが、ね、教師が教えることが レビ記に書かれていること以上に大切になったってことになってきました。
レオン・モリスって方は彼
らが教えの中で書いていることをこのように指摘したんです。
Listen to this. It was less important that God had given the law, and more important what the teacher taught about the law.
で、神様が律法を与えたことよりも、その教師が律法について何を教えたかが重要であったってこと。
Think about this. What the teachers taught was more important to them than what Almighty God who created the law and gave it to the people.
考えてみてほしいんですけれども、教師たちが教えたことは、人が従うための律法を作った力強い神様より大切だって言ってたんです。
So their pride led them to walls that forgot the greatness and the power and the wonder of God.
そのような、ね、教師たちのその傲慢さは壁を作ってしまい、その壁は神様の力と偉大さを、ね、忘れさせる原因となってしまったんです。
And so today, as we look at Luke chapter 11, we're going to see how Jesus addresses the pride of these teachers.
ね、これからのルカの福音書の11章を読んで、教師の、ね、傲慢さについて、ね、イエスはどのように言ったのかをちょっと見ていきたいと思います。
So if you have your Bibles, let's look at Luke chapter 11.
聖書がある方はぜひルカの福音書、新約聖書の11章を開いていただきたいと思います。
We'll read verses 37 and 38.It says, when Jesus had finished speaking, a Pharisee invited him to eat with him. And so he went in and reclined at the table. But the Pharisee was surprised when he noticed that Jesus did not first wash before the meal.
イエスが教え、話を終えると、37節から38節。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人は、イエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。
So these teachers are so distant from what's important.
で、そんな、ね、教師たちは本当に大切なものから離れておったんです。
That to them, to not do this ceremony of washing their hands was considered equal to being unfaithful to your spouse.
そのような教師たちにとって清めのために手を洗わないってことは、ね、浮気相手を見つけてでそのような、ね、汚れてしまっている行いと同じような、ね、ことだと取り扱っていました。
And that's how shocking it would be for Jesus to not have ceremonially washed his hands when he ate with these teachers.
なのでイエスが手を洗わなかったことに関して本当に驚いていたんです。
And according to one person, they would even stop between meals and wash their hands.
ある方に、ね、こう言ってたんですけれども、食事中で止まって手洗うことでさえしていた。
So for this great respected rabbi to eat with them and not wash his hands.
とても尊敬されていたイエスが、ね、手を洗わなかったことに関して彼らは本当に驚いていたようです。
It was shocking to them. But then Jesus said this. The Lord said to them, Now then you are the Pharisees, clean on the outside of the cup and dish. But inside you're full of greed and wickedness. You foolish people. Did not the one who made the outside make the inside also?But now, as for what is inside you, be generous to the poor, and everything will be clean for you.
すると、主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や皿の外面、外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち。外側を作られた方は、内側も作られたのではありませんか。とにかく、内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よあなた方にとってすべてが清いものとなります。
So it's important to know that Jesus came and he followed and he obeyed all the laws in the book of Leviticus.
モーセによって与えられたレビの律法をイエスはすべて保ったことを知ることは本当に大切なことです。
But what he doesn't obey is the meaningless laws that the teachers have added over the years.
でもイエスがねあえて無視した律法は時が経って重ねられてきた本当に無意味の律法でした。
Because the teachers are outraged at his not keeping these extra rules.
でも教師たちはイエスが規則を守らないことに対して本当に憤慨していたんです。
And Jesus points out they've been worried about the outer image that they've forgotten about the condition of their hearts.
でここでイエスは外面を意識しまっている人々に内側心を見る大切さを教えているんです。
They've forgotten about their actual spiritual condition.
実際の霊的な心の状態のことです。
He's pointing out that they're full of pride.
イエスはそんな教師たちが傲慢でいることを教えているんです。
That they're worried about an image of following God.
で、彼らは神様の律法を表面的に従うことに心を囚われており、
He's saying their hearts are full of greed and wickedness.
彼らの心は不義と強欲で 本当にあのいっぱいでした。
Jesus is saying that pride builds walls that block us from what's most important.
イエスはこうしてておりました。高慢さは本当に大切なものから私たちを分ける壁を立てているということ。
I love the words in Japanese, hone and tatemae.
あのヒースさんは骨と建前をあの本当に気に入りの言葉だと思っています。
Because they explain so easily and understandably and clearly what Jesus is saying.
イエスが言っていることあのその2つは本当によく説明されてくださっているからです。
The word tatemae is translated to build in front. It shows what we let people see.
で建前という言葉は、ね、人に見られるために、ね、建てられる行われる構図です。
And then hone is translated as the true sound. It means the true voice in our head, how we really feel.
でも逆にあの本音という言葉は自分たちの本当の心の中の声です。
These are our true feelings and thoughts about something.
で、あの本当に感じているものと考えているもの、神様が求めていることなんです。
That's what God is concerned about.
それこそが神様が気にかけていることなんです。
He's not concerned about form for form's sake.
神様はその建前なんて全く気にしてはいないんです。
He's concerned about our hearts towards other people.
神様はその自分たちの本で、ね、私たちはどのように人他人に気を配っているかについてあれ気をかけております。
But when we tatemae, when we build in front a fake action that does the right thing,
建前だけで正しい行いは、
It says that it's like a clean cup. Jesus gave a great image of this clean cup on the outside, but dirty on the inside.
イエスはそんな、ね、外見きれいなコップなんですけど中身は本当に汚い。
Does anyone else have a cup like this by their bed?
説明するんですけど、だけど誰皆さんなんかねベッドの近くにこのような汚いカップありませんでしょうか
？Because we've built in front of us walls of pride.
ね、高慢さのね、高慢さできた壁を自分たちの人生に立ててしまった。
It shows that we're doing what's right, but our hearts are so far away from our actions.
正しいことはしているんだけれども、本音は正反対のことを。
David Guzik retells this amazingly interesting story of a teacher who's imprisoned by Roman soldiers.
David Guzik っていうあの聖書学者はローマ兵に捕まったユダヤ人のねあの教師のついてのお話をしました。
And this Jewish teacher was given water, but he to drink, but he used it for the religious ceremony.
このユダヤ人教師は飲むために与えられた水を清めの儀式のためにあの使ってしまいました。
So he almost died.Due to a lack of water.
そんな彼は脱水症状で死にかけてしまうんです。
Because he used the drinking water to cleanse his hands.
そんな彼は与えられた、ね、飲むために与えられた水を手を洗うために、ね、使ってしまいました。
And among these Pharisees, he was revered as a great hero.
パリサイ人の間ではこの人は本当に立派な教師として敬われて尊敬されていた方です。
But he almost died from a lack of water because he wouldn't drink the water that was given to him.
でも、ね、水を飲まなかったので、やっぱり脱水症状で死にかけてしまったんですね。
He was so worried about the outside image that the pride actually almost brought about his death.
建前だけを意識してしまったので、高慢さが彼の命を奪いそうになってしまったんです。
And this example is just so clear.
この例えは本当にね、分かりやすいかもしれません。
We think, drink the water.
ただ単にね、水飲めよみたいな。
You're in prison.
そんなのにね、考え方に束縛されてる。
You don't have to worry about your image of a man-made ceremony.
ね、人がね、言ってるなんかそのようなことを意識しないでいいよねみたいな。
But in our lives, pride leads us to do seriously damaging things.
しかし高慢さは危険なことにやっぱりつながってしまうんです。
Pride puts up walls.
高慢さは関係を、ね、壊してしまう壁を作ってしまいます。
Just like the Berlin Wall, in an instant, in a day, it goes up.
ねベルリンの壁のようにすぐにもう壁ができてしまう。
It separates families and they don't talk to each other for years.
家族との間にそのような壁が出てきてしまって彼らと、ね、話すことができない。
Co-workers are distanced forever because of the walls of pride.
仕事の同僚 とか、ね、友達とかとの間に距離ができてしまって治ることができなかった。
Pride leads us to lose many things.
高慢さは私たちにとって全てを失ってしまう原因となってしまいます。
Fabienne Harford shared a list of the effects of pride on our life.
Fabienne Harford.
And we see these in the religious teachers in the stories.
で、教師に以下のことがあることをね、学べるんですけども。
But at times we see these things in our own lives.
でもまたね、自分たちの人生でもそのようなことに を見つかることができます。
The first one is fault finding. They found fault in Jesus.
まず第一に、欠陥、イエスに彼は欠陥を見つけようとするんです。
A harsh spirit. They were harsh in their questioning of him.
二つ目、厳しい心。彼らはイエスに厳しい質問をするんです。
Superficiality. They were worried about their image.
三つ目、表面性ですね。自分たちがどう現れるか、他人どう現れているかを気にしておりました。
Defensiveness. They were defensive.When their sins were evident.
でまた批判からの防衛、自分の罪が明らかになった時、自分を、ね、そのようなことから守ろうとしてたんです。
Lack of respect for God. They lost their awe of His might and power.
神様への敬いの欠如、神様の力に対する恐れと敬いを失っておりました。
They were desperate for attention. They were desperate for praise from other people.
そんな彼らは注目されたい一心で、ね、満たされていたんですね。人から褒められたい一心でした。
They were neglecting others. They were neglectful of people in need in front of them.
他人をないがしろにする。目の前の、ね、困っている人をないがしろにしてしまうんです。
And all of these things build a wall of pride that blocks us from what's most important.
これらすべては、すべてね、傲慢という、ね、傲慢でできた壁を作ってしまい、大切なものから私たちを、ね、下げてしまいます。
We see another story of the same teachers that Jesus points out their pride again.
で、同じね、教師たちの別の、物語についてちょっと読んでいきたいと思います。
In Luke 14, 1 through 4, it says this. One Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched, and there in front of him was a man suffering from abnormal swelling of his body. And Jesus asked the Pharisees and the experts in the law, "Is it lawful to heal on the Sabbath or not?" But they remained silent, so taking hold of the man, he healed him and sent him on his way.
ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時、人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には水腫を患っている人がいた。イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているのでしょうか、いないでしょうか、と言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。
So they brought this sick man to sit with Jesus.
で、彼らはこの病気な人をイエスのそばに連れてきたんです。
If he heals them, they're ready to say, "Ah, you violated this law."
で、もしね、イエスがその病気の人をそのこの安息日に直したのであれば、あれ、律法を破ってみたいな。
Because the law of God says to rest from work and enjoy time resting in God.
で、この律法、神様の律法であるこの安息日を守るということは仕事から身を休めてこの間を取って神様と時を過ごすためにが目的でした。
But the man-made laws prohibited things like looking in mirrors, walking more than a kilometer.
でもこの人が作ったこの立法なんですけども、それは鏡を見たり1キロ以上歩いたりすることを違反としてました。
So they're waiting to show that Jesus is not the teacher. He's not the man that he says that he is.
なのでイエスがそのような立法を守っているか、そして本当にいい教師なのかをね、見極めるために注目していたんですね。
But then he asked them, if one of you has a child or an ox that falls into a well on the Sabbath day, will you not immediately pull it out? And they had nothing to say.
で、イエスはこう言います。それから彼に言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。
So their pride led them to invite a man who they knew Jesus could help.And then dared Jesus to not heal him.
で、彼らの傲慢さはイエスが、ね、助けることができると知っている男を招きイエスに挑戦していてました。
So either this man doesn't get healed or they're accusing Jesus of sinning.
で、その人を癒せないか、またはイエスが罪を犯したと言って非難するか。
But either way, they've completely overlooked this man in need.
でもどちらにしても、ね、この病気でかわいそうな人を、ね、本当に助けもしません。
They're using him like a piece to a game.And could not even see his need.
このかわいそうな人をただ単のゲームのね、一つ一つのコマのように使っており、彼がしようとしていることには本当に目をね、それ当てはしませんでした。
So then Jesus reveals, he knocks down the walls that hid them from seeing the man's need.
イエスは彼らが困っている人を見ないようにしていた壁を明らかにして、その壁を打ち壊しました。
When he points out the ways that they break their own laws, if their child is in need or their animal is in need.
で、傲慢さは出てきた壁は他人を、ね、助けることから妨げてしまいます。
Walls of pride block us from seeing others' needs.
傲慢さでできた壁は他人を助けることから塞ぎます。
And so he reminds him of the ways that they would not obey if their child was in trouble, and he's showing them the ways their pride has completely blinded them.
自分の子供がトラブルに巻き込まれた時、人が作った律法には従わないということを話しております。
And so the question for me and you to consider is this.
これについて聞きたいことが皆さんにあります。
What walls of pride in your life are causing you to miss the needs of people around you?
人生で周りの人を助けたいけれども、そのチャンスを、ね、見逃してしまう原因である傲慢の壁はあなたにとって何でしょうか。
Many years ago, there was two ships in the Black Sea.
何年も前、一隻の船が、ね、黒海を進んでいました。
They crashed into each other, and most of the passengers on board died immediately.
で、その、ね、その2つの船は、ね、正面衝突して、そして大勢の方が亡くなってしまったんです。
The reason for the crash was that they simply didn't want to be the first one.To move out of the way.
その衝突事故の原因はただ単に、ね、意地を持って道を譲りたくなかったからですね。
Pride led them to forget that many innocent people on the boat would lose their lives.
彼らが持っていた傲慢はその船に乗っている人たちの大切な命を忘れてしまいました。
Pride leads us to ignore everyone else.
そのように傲慢は私たちを他の人を、ね、考えることから妨げてしまうんです。
Pride has blocked us from seeing the people around us.And the needs that they have.
傲慢さは周りの人々に気を配ることから邪魔してしまうんです。
And so to do this, to point this out, Jesus tells the religious teachers a story.
で、そしてイエスは教師たちの傲慢さを示すお話をするんです。
He said, imagine you go to a wedding and you sit in a really great seat.
結婚式の席で、とても大切な席に座ってしまった時についての、ね、
And at this time, the seats at a wedding were based on how important you were to the bride and the groom, and how close you were to the family.
で、結婚式の席はどれだけその家族と親しいかによって決まります。
He's reminding them how embarrassing it would be to be sitting up front and have to be moved back.
で、イエスはもしその誰かがその大切な席に座ってしまい、後からね、下がらなければならないとなるのは本当に恥をかく経験になるよってことについて。
But if you choose a seat at the lowest point, then you might be asked to move closer.
でもまた一番低い席をね選ぶともっと近づけみたいなね、あなた大切だからって言われる可能性もあります。
And with that image in mind,
だからそのようなことを踏まえて、
For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted, is what he said.
なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです、とイエスは言います。
The humility is the opposite of everything that we naturally do.
で、自然と行ってしまう、ね、反対ですよね。
But it's what God honors and blesses, is not that we as people naturally think what God will honor.
神様にとって価値があり、低くする者は人々が考える、神様が価値を置くものとは違います。
What God wants for our hearts is humility.
神様が私たちに、ね、求めているものはへりくだることなんです。
Because pride builds walls, but humility builds bridges.
傲慢さは壁を作るんですけれども、へりくだることによって橋ができます。
It bridges the gap back to us to a right relationship with God.
神様との、ね、関係を持てれるような壁、うん、橋を作ってくれるのがへりくだることです。
It bridges the gap between us and others.
へりくだりは自分たちのと人の関係を直してくれます。
It knocks down walls of pride.
傲慢でできた壁を打ち壊します。
It restores relationships because we admit our fault.
自分たちのである責任であるということを、ね、認めるからこそそのような壁がなくなる。
Because we see our sin and the effects of our sin.
自分たちの罪が見れてその、ね、罪の影響を知ることができる。
So every day as we spend time with God.
だから毎日神様と時間を過ごすとき、
We ask for him to lead us to more humility.
神様によりもっとへりくだるようにと頼みます。
And so how do we become more humble?
ではどうやってもうちょっとね、へりくだることができるのでしょうか。
We have to be honest about our sins.
自分たちの罪を正直に受け入れる必要があります。
We have to face the pride we have in our hearts.
自分たちの、ね、心の中である経験している傲慢を受け入れる必要があります。
So this week, this is the challenge for me and for you.
今週の、ね、課題、私にとって、そしてあなたにとっての課題は以下です。
That we would ask God to show us the areas where our pride has put up walls.
自分たちの人生の中で、どのエリアでその傲慢でできた壁ができてしまったのかということを知ることです。
Then we go to God for forgiveness.
そしてそれについてですね、神様に許しを求めるんです。
Because of his death on the cross and the resurrection from the dead.
そんなイエスの私たちの罪に対しての死、そしてよみがえりは、
We can be forgiven of our sin.
それによって私たちは私たちの罪は許されます。
The beauty of the gospel is that it leads us to humility and forgiveness.
その神様によっての福音は 素晴らしいことは自分たちがへりくだることによって許されがもたらされるからです。
Humility says, I'm sorry when I see my sin.
へりくだることは自分に罪があって本当にごめんねって。
We say we're sorry to God and sorry to those we've affected.
自分たちの罪においてその影響された人、そして神様にごめんなさいっていうこと。
Humility puts the needs of others before our own needs.
へりくだるということは自分たちの大切にしていることではなくて他人を最初に思うことがへりくだることです。
This is one of the hardest things that we'll ever do.
でもこのへりくだるということは本当に難しいことなんです、
ね。Because without the power of God in our lives, we can't be truly humble.
神様の力なしでは決して正直、そして心から本当にへりくだることはできない
から。But imagine our whole church as people who are living humble lives.
でも教会にいる全員がちょっと想像してみてください。教会にいる全員がへりくだった人生を歩むとき、
Considering the needs of others.
困っている人たちをね、助けて。
We think about new people who come to church every Sunday who may be skeptical of what church is about.
また教会に初めて来る人たちは、ね、教会が、ね、怪しげなところだと思ってくることだと思う。
And the most impactful way that we can point people to God is through our humility.
へりくだることによって、そのような教会を怪しげに思っている人たちを神様に導くことができるんです。
Looking at others' needs and thinking, how can we best serve them?
どうやって彼らを手伝うことができるのかと考えるとき、
Because humility lived out in the power of the gospel is transformational.
福音の力がもたらすへりくだりの力は他人に影響を与えるからです。
But as we think about being humble, the first objection that comes to mind is this.
でもへりくだるとき、このような挑戦を経験することがあるんです。
How can I be humble when everyone around me is not?
で、他人が高慢で自己中心な時、どうやってへりくだることができるのか。
Because if I'm humble and others are prideful, doesn't that just make me weak?
で、他人が高慢で自己中心やりたいことをやっている時に、自分がへりくだる時、そのような行動は自分たちを弱いものねとしないのか。
And that's when we look to Jesus, the God, the creator of all things.
で、そのような時こそ、イエスへと目に向か、目を向けるんですね。
We think about his example, that as it says in Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。
So Jesus' example shows us that God loved us when we were full of sin and pride.
イエスを通して神様は私たちが罪深く高慢高いけれども自分たちそんな自分たちを愛してくださったということ。
Jesus went first by loving us, by dying on the cross for our sins, and then he was resurrected from the dead.
まず最初にイエスは、ね、愛を持って私たちの罪のために死に、そして蘇ってくれました。
Through this, he overcame pride and all sin.
こうして高慢さと、ね、自分たちのすべての罪を打ち破ったんです。
And so Jesus' act of love, his example,Leads us to humility and love for others.
そして神様のその神様のへりくだりは私たちにへりくだりを教えて、そして愛へと導くんです。
So this week the challenge for us is to let humility lead the way, to go first.
なので今週の私たちの課題はへりくだることによって導かれるということです。
In 1989, the Berlin Wall fell.
1989年にベルリンの壁はなくなりました。
By this time they had color photos.
この時にはこれ、ね、もうカラーでできている写真ですね。
But people on both sides of the wall began to gather.
で、その西ドイツと東ドイツにいた二人の別れている人たちはもうその時一緒に集まりました。
They were excited to see family members they hadn't seen in 28 years.
28年間もう会えてない家族に出会ってね、本当に一緒に楽しい喜んで会えて喜びの時間を過ごしました。
Co-workers and friends that were separated by a wall for so many years.Are now reunited.
仕事仲間だったり、ね、友達だったり、ね、別れてしまった友達との、ね、また会うことができました。
And so this image of walls coming down is the same image of what happens when walls of pride come down in our lives.
そのようにこのベルリンの壁が落ちるようなイメージはまさに高慢さでできた壁が落ちるの時と同じです。
Friendships are reborn.
友情関係がまた治ります。
Marriages are restored.
結婚生活も治ります。
People walk over knocked down walls.
かつて壁があったところを普通に人々が行き来するんです。
And the power of God leads us to better relationships.
そんな神様の力はより良い人間関係へと、ね、導きます。
The gospel of Jesus leads us to humility.
イエスによる福音は、ね、私たちをへりくだりの道へと導きます。
James, the brother of Jesus, wrote this about how We can be humble people.
イエスの、ね、血でつながっている兄弟ヤコブはどうやってへりくられるかについてお話ししております。
When he said, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up."
ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。自身の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。
So this week, let humility lead us to be the first to apologize.
そうすれば、まあ、続きがありました。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。で、今週へりくらうことによって導かれ、
Let it lead us to be the first one to serve others.
最初に謝れる人になりたいと思
います。That's how God loves us, and that's how we love others.
一番最初に人をに仕えることができるようにな
りましょう。Draw near to God and humble your heart, and He will lift you up.
そうすることによって、ね、神様が私たちを愛して、そして私たちが人を愛せる方法。
Let's pray.
では祈りましょう。
God, thank you so much that you loved us first.
神様、あなたが私たちを一番最初に愛してくださって本当にありがとうございます。
We pray that through your example, by following your example, then we can be humble and love others well.
あなたの例えを通して、そしてあなたに導かれていくことによって私たちはへりくだりの道を歩むことができます。
God, we pray that you would just lead us to encouraging conversations and opportunities this week.To be humble.
また今週も私たちがあなたのことをへりくだりできて、そしてあなたについてもっと話せることになれるよう手伝ってください。
Help us to follow your example.
あなたが歩いた道を歩められるよう手伝ってください。
In Jesus' name we pray.
イエスの御名によって祈ります。
Would you stand together and let's sing?
立ってまた歌いましょう。
今週のホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。今日のメッセージを聞いて励まされたぞという方が一人でもいらっしゃれば幸いです。もっと教会について知りたい方は私たちのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for tuning in to this week's episode of the Hope Alive Church Podcast. We hope that you have been encouraged and inspired by the message you heard today. If you would like to learn more about our churchPlease visit our website at hopealive.jp.
何か質問がある方は概要欄にある連絡先からお気軽に教会へお問い合わせください。またぜひ所沢駅から徒歩1分のところにある私たちの教会へもお越しください。
If you have any questions or would like to get in touch with us, please don't hesitate to reach out. You can find our contact information in the show notes or visit us in person at our church in Tokorozawa, Japan.Just 1 minute from the station.
最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も希望とインスピレーションにあふれたメッセージをお届けします。このようなメッセージをお聞き逃したくない方は、番組のフォローも今のうちにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you again for listening to the Hope Alive Church Podcast. We look forward to sharing more messages of hope and inspiration with you next week. Please hit the subscribe button to hear more inspiring messages like this. See you next time.